リンゴは踊るされど並ばず。
始まりました。第102回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨーと
ケタロです。
はい、102回始まりました。ケータロウさんのね、ちょっと気まずそうな顔が毎回私好きなんですけども、
いや今日は、ちょっと何回かやっぱね、だんだん慣れてきたの。
慣れてきました。あ、結構ご満悦の顔だったですね。
ご満悦の顔ですね。
結構いけたぞって顔でしたね。
数回前にやめたいって言ってた人がいた気がした。
やめたいのは今でも山々なんだけどね。
気づいた人いるかな、あのリズムがすごいゆっくりになって落ち着いてできるように自分で調整してるからね。
分かった。
この人そうそうそうバレてる、バレてんじゃん。
ちゃんと自分が言うペースのテンポにして
る。なるほどね。前回までは割とビートが速くて、
そうそうそう、
辛かったってことですね。
このね、台本に、台本にね、
はい、
軽快なドラムソロ演奏って書いてあるんで、はい、どうしてもこう、軽快にやらなきゃいけないっていう気持ちがあったんだけど、
はい、
まあ、軽快にやったら、喋れなくなっちゃったっていう、ね。
前回さ、すごいさ、もうちょっと BPM 速かったでしょ。
そうそうそう。
それで、ちょっとしくったなと思ったんでしょ。
そうそう、もうしくったなと思って。
台本を無視されたということですね。
ですね。
はい、はい、さてですね、この、まあ、前の回ですね、100回、101回と、100回記念のアニバーサリーな回を終えまして、今回102回の配信ということなんですが、皆さん反響とか、小松さんどうですか？反響
がね、めちゃくちゃありまして。
はい、ありました？
お、
ありました？
全然嘘だよ。
いや、でもさ、この収録時点ではまだ出してないでしょ。
この、はい、収録時点で100回、101回。出てないですからね。
そう、99回までしか配信されてないですね。
でも僕らはお祭りモードだよね、まだね。
気分的にはね。
僕らは
気分的には勝手にアニバーサリーな、はい、ままですからね。
あの、周りの人たちを置いてってるっていうだけなんですので。なので、まあ、全然、はい、全然ないですよ。反響なんてあるわけがない。
いや、寂しいな。そこそこ聞いてると思ってたんだけどな。
いや、それ、100回配信されればお祝いのコメントの一つ
は配信されてないからね、
かもしれないけどさ。配信されてないからね、まだね。
あ、そうですか。いや、本当にないんですか？
本当にない？一応。
はい。一応。
一応 X で。
はい。
100回直前コメントだけ。
あ、100回おめでとうではないのね。はい。なるほど。
直前のコメントだけいただいてるので。
じゃあご紹介お願いします。
ご紹介します。はい。タさんからのコメントですね。X でいただいてます。
どう紹介するか悩んだんだけど、タ、
ね、
しか書いてないんで、ね。
タしか書いてなかった。
名前はタなの？タ。
自己紹介ではタヌキですって書いてあるんだけど、はい、本当にタヌキかもしれないんだよね。人間じゃないかもしれない。
そういうこと、うん、あれ、これじゃ読むべきではない。
人からのメッセージはゼロ件ってこと
ね。はい、そうですね。
一応読んであげましょう。はい。
で、タさんから、はい、X で、並ばずハッシュタグでコメントいただいてます。はい、ちゃんと1回目から聞いていました。また空白期間も待っていました。100回目直前おめでとうございます。いつも楽しい配信ありがとうございます。これからもぼちぼち思うがままにやってくださいませとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この一件にね、どれだけ心が救われたか。
そうですね、
はい、この一件やってなかったら多分やってなかった、ね。はい、もう一回で終わりにしようって言ってたかもしれない、うん、
あれ、今日の収録がそもそもなかったかもしれない、
うん、ボスを増やすためにもう一回読みますか。
悲しくなるだけだからやめなさい。
でもさ、1回目から聞いてて空白期間も待っててくれてるっていう割には、はい、うんうん、タさんって多分初めてじゃん。なんかあんまり見た記憶がないんだけど、
ね、もしかするとまあ今まではあんまりね、 X のコメント、うんうんうん、まあ旧 Twitter っていうになりますけど、うんうんうん、コメントはあんまり紹介する機会がなかったので、
うんうんうん、
ちょっとまあもしかすると読み飛ばしてたとかあるかもしれない。
一応ね、 Twitter への登録は2015年とかになってたような気が、うんうん、まあ、そんなとこまで見るなよって感じですけどね。ちょっと気持ち悪いですけど、
ね、ちょっと今多分言うんで、ちょっと思っちゃった
。
多分ね、気持ち悪いと思われてるなとは思ったよ。
まあそんなわけで、なかなかね、ちょっとおかしいで、お祝いの花とかもねないんですけど、
そうですね、
ちょっとね、なので100回目はこうだったんで、やっぱり200回300回とこうご長寿番組になっていけば、もっとお祝いのメッセージが増えるんじゃないかと。
確かに。
いう気持ちがございますので。
まだ続けるんですか？
え、まだ続けますよ。
いや、そんな顔して
る。何回ぐらい続けるの？
いや、だからもう、800回ぐらいはね、最低、最低800回。
ね、
そう、よしよしよし。で、最低800回やるためにどうしたらいいか考えました。
お
う
お
う、考えて、ヨーヨーさんと相談した結果、こういうことになりました、
うん。
今回のテーマでございますが、ご長寿番組にあやかりたい。
うん、
更新800 600回超えのポッドキャスターにゲストにお越しいただきまして、長く続ける秘訣を探っていきたいですという企画を立ち上げまして、
ならばずってゲスト初めてじゃない？何気に
初めてか、まあ、ある意味最初ケイタロウさんがゲストみたいなもんだったよね。
そうそうそう、最初は僕がゲストだったよね。
ゲストみたいなもんでしたが、多分
そうかもしれないですね。まあ、我々が本来もともと別のポッドキャスト番組をやってる人たちが集まったっていうところの、
ね、まあ、お互いがゲストみたいな存在で
やってた、ね、ゲスト同士でやってるようなも
の、はい、なので今回ちょっとヨヨさんにお願いをしまして、ブッキングをいただきました。ということで今回のゲストは、我らこのリンゴ番組にはある意味に使わしくないのかもしれませんが、マイクロソフトからの資格、先日800回配信も迎えましたウッドストリームのデジタル生活配信してらっしゃいます木澤さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、木澤です、よろしくお願いします。
やっと喋れた。
ずっとなんか喋らないように我慢してるからね。
もうみんなのテンションに耐えられるかなってすごい心配してたんだけど。
一瞬帰ろうとしてたもんね。オープニングで。
いや、私あの最初にあのこう部屋入ってる準備してたじゃないですか。トイレ行きますって出てた時にもう俺帰ってこないかと思った。ちょっと心配、本当にトイレなのかなってちょっと心配しちゃった。けど帰ってきてくれて嬉しかったです。
だ探さないでくださいとか書いてました。
今回はゲストにお越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとまああのね、これ聞いてる方だと知らない方もいらっしゃるかもしれないので、うん、少し軽く自己紹介みたいなのをお願いできればなと思います。
は
い、
ですね、ウッドストリームのデジタル生活っていうポッドキャスト番組をやってます。で、何やってるかっていうと、マイクロソフトの製品とか技術とかっていうのを、まあ、淡々とお話しするっていうポッドキャスト番組やってます。で、16年ぐらいやってんのかな。で、今ね、お話ありました。この前800回。なんか今802回か3回とか、そんなような感じで。まあ、なんだかんだで続けちゃってるって感じですけど。
木澤さんの番組って、iPhone 大好きと同じぐらいの頃ってことなんですね。
そう、iPhone 大好きと同期
なんです。そうなんですよね。
同期、なるほど。
だから一番最初に会ったのが、BG さんがやってた Apple Store のイベントの時に初めてお会いしたんですよね。
そう
だね、
う
ん。2000年代の話ですね。
だから始めたの2009年8月に始めたんで。
う
んうん、あ、始めたのはね。
2009年の1月8月
?2009 年の8月だ。
8月
か。うん。
9年って iPhone3GS が出た年？
おー、わかんないけど、Windows 7が出た年。
あ
そっちか、そっちか。iPhone 知らないけど。
そうなんだよね。
そ
う
なんだよね。それ言えないとダメなんだよね。
そうそうそう。そうそうそう。まあみんな並んだよね、Windows 7ね。
シニア折り行きましたよ、私。
待て、この人は95に並んでんだからね。
そうですね。
テレビ出ちゃったからね。
ああ、そうそうです。そうだそうだそうだそうだ。ニュースに出てる。
Windows のことを語らせたらね、もうポッドキャスト界では本当に右に出る者はいないっていう。
ねえ、なので私ね、今回800回ということで、木澤さんが第1回からのアーカイブっていうのを実は、ウェブ上に準備してくださっていて、だ当時で第1回聞いたんですよ、改めて。そしたらいきなり何言ったと思います？ iPod Touch の話して
る。そうそう
そう。あれでしょ、マイクロソフトから出てる。
いきなり iPod Touch が出て、最近その iPhone3GS が出て、それのなんか、iPod 版でみたいな話を急にしだして、おう、どうしたどうしたと思って
る。面白いな。
当時、最初の収録のこと覚えてらっしゃいます？
覚えてます。覚えてます。iPod Touch だもんね。
あの時ってあの番組としてはそのなんだか音声コンテンツとしては最初に特に名乗りとかもなく、急になんか iPod Touch の話をしだして、だからあの時って番組名ってもうあったんですか？
番組は最初からこのウッドストリームデジタル生活で作ってた。
そこは変わってなかったです。番組名でそのなんていうかある意味なんだろう、こういうラジオ番組っぽくしてなかったってことですよね。
そうそう、ただ喋りたいこと喋ってみた
っていう。みんな知ってるこのおじさんさ、アップルの
おじさんですよ。
この Windows の端末も好きだけど、はい、Apple の端末も大好きだから、はっきり言って Apple ファンよりもこのおじさんの方が守備範囲広いからね。めちゃくちゃすごいからね。
まあ、確かにそうだよね。Apple 好きな人ってなんかさ、Windows のことあんま知らなかったけど、
そうそうそう。
結構両方知ってるもんね。
そう
だから公平に比べてくれてる気がするっていうか。
ガジェット持ってる数半端ないと思いますよ。
ね、
経験した数も。
おじさんがおじさんを褒めたたえる謎の番組だ
った。つまり木澤さんは今日リンゴは踊るサレのならばずで俺はアップルもいけるぜっていうのをアピールしてくるってこと
だね。だから普段多分 Windows のことをやんなきゃいけない分アップルの話があんまりできないから、それを発散してもらうのかな。
プレッシャーかけんの。
プレッシャーかけ
んの。ただ問題は我々も最近アップルそんなに詳しくないっていう、ね、我々もっていうか我々の方がもし ワンチャン詳しくない。
そう、知らない可能性がある。
俺も Mac 持ってたけど売っちゃったからね。
あ、本当に
今なんインテル Mac だったから、
ね。ああ、
はい。じゃあ最初のポッドキャスト始めた時は、はい、Windows で編集とか、録音をしてたんですか？
あ、全部 Windows で。
あ、やってたんですね。でも当初はだから、もう最初ケロログ？
そう、ケロログですよね。
ケロログ知ってます皆さん。
ケロロ軍曹？
ケロロ軍曹ではないです。
ケロログかシーサーかみたいな時代の話
ですね。まあそうですね。確かね。ボイスブログ、ボイスブログ JP っていうのがあって、
そうね、懐かしい。
木の川さんとか浅川さんとかあの辺がね、なんか社長やつ、ね、木の川さんやつとかね。
あ、
そうですね。そうですね。
まあ当時、なんていうかなかなか1ギガとかそういう容量を無料で貸してくれるサーバーで、かつその音声メディアが載せれて、ちゃんとあれですよね、 RSS がちゃんと出せる
そうそうそう
とこがなかったんですよね、
うん、
だから皆さん大体ケロログがさっきのシーサー、
う
ん、
そうね、確かに。
でまあ残念ながらケロログは、2015年ぐらいだったかな、17年かな、うん、サービス自体が終了してしまって、うん、それでまああれですよね、岸田さんもファイル引き上げて、
そう、引き上げて
アーカイブを
で自分でサーバーレンタルサーバー立てて、はいはい、やってましたけどね。
そうですね、我々もこの並ばずは自分でレンタルサーバー出てますが、その前の iPhone ほっとけないとかは、うん、シーサーか、
シーサー、
シーサーですね、うんうん、一応物はまだあるのかな、全然管理に行ってないですがっていうところですね。なので、今回ですね、まあ、この今のおじさんたちの食いつきも見てわかるように、うん、木澤さんに聞きたいことがね、たくさんあるんですよ。事前にアンケートを取ったんですけど、結構ね、一人ね、10問近くぐらい持ってきて、
そんなに
引くと思ったけど、はい。なので、一回じゃちょっとね、収まらないかなというところもありますので、102回、103回とこう分割して、じっくり聞いていこうかなと思っておりますと。うん、で、今回102回の方はですね、この、ポッドキャスト番組のこと、まあ、もともとはこの、ご長寿番組あやかりたい秘密を解き明かせっていうテーマですので、木澤さんのやってらっしゃるポッドキャスト番組のことにちょっと絞って、お聞きしていって、次回の103回の方はですね、木澤さん自身のことであったりだとか、プライベートの
食べ物とか、
なんか芝生の管理どうやってるとか、そういう話とか、あとはまあ、ここはまあ本丸というか、マイクロソフトであったりとか、Windows のことについて聞ければなと思っておりますので、ちょっとそんな感じでよろしくお願いいたします。
はい、
ではですね、いろいろ聞いていきたいんですが、まずちょっとトップバッターということで、コマシーさんからお願いしてもよろしいでしょうか。
あ、わかりました、はい。じゃあ僕から質問させていただきます。
はい、
もう、ベタベタなところから、あえて持ってきてます。はい、そうです
ね。あえてね、
はい。何度も説明されてると思うんですけども、まず番組名ですね、ウッドストリームのデジタル生活っていう番組名の由来を教えていただければと思います。ちなみに、並ばずに関しては、まあ知ってる方もいらっしゃるのかな、いないのかなわからないけど、はい、会議を踊るされど進まずっていうですね、まあ中世ヨーロッパの風刺のキーワードから引っ張ってきてて、まあ我々こうやってグダグダ話すけど何にも解決しないっていう、
ね、結論も出なければ解決もしない
っていう、ただモヤモヤした話をするっていうのをキーワードに、うん、まあその言葉をもじって作ったっていうところになるんですけども、ウッドストリームはそういう意味ではどういう番組名で、
うん、はい、まずみんなウッドストリームって聞いてなんかピンときました？
僕ね、これ気づいた時にふわっと
体験
をこれはもう来ましたよ。
結構かかりました、期間。
結構かかった。なんかウッドストリームってなんかそう、なんか自然な言葉だから、ね、あんま意識して、ね、なんだろうと思ってなかったんだよね、
う
ん。
なんかラジオ番組にありそうだしね。
そうそうそう。
だから気がつく人と気がつかない人がいて。
おー、なるほど。
ああ、ブリヂストンのノリですかっていう感じがかか
ってる。そう。確かに。
まあ、ウッドストリームって、木と沢を、ウッドと沢は、うん、ストリームかなつって。ウッドストリームってなんか語呂がいいかもしれない。だからこの名前使ってたのも30年ぐらい前から。自分で使ってたフリーソフトの開発コードネームだとかいうので、ウッドストリームっていうのは作ってて。で、当初ね、さっきも言ったの、1回目の iPod Touch だったんです
けど、
Windows とか Microsoft の話するつもりなかったんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、まあデジタルガジェットとかの話するかなって言って、でデジタル生活ってつけたんだけど、でその後ちょっとしてから Windows の話になっちゃうじゃん。
確かにタイトルに Windows とか Microsoft とか入ってないですよ。今更なんですけど、
そうなのよ。そうそうそう。だから多分僕思うんだけど、アートワークに Windows のマークがついてんのと、あと多分ウッドストリームの W で多分 Windows 引っ張られてると思う。そうなんだよね。よくよく見ると Windows 入ってないのよ。
そういう
感じなんだ。
サイレントヒル静岡の方式ですね。そういう方式ですね。なるほど。
だから、なんていうの、初め、 Windows の話するつもりなかったから、途中で番組名変えようかなと思ったんだけど、
あ、そうですよね、
その後もう100回ぐらい過ぎたあたりからみんな名前知れちゃってるから、
あ、確かに
名前変えちゃうと思って、なんかマイクロソフトの方にも知られてるし名前変えちゃうと、だからね、Windows ナビゲーターって名前にしようかっていうのをずっと考えてて、
確かに確かに、
ただもう今更変えられないよねっていうところ。逆にみんなあの結構損してますねって言われるんで、ね、うんうんうん、これじゃ何の番組か分かんないです、
う
ん、
あ、なるほど、うん、Windows の番組って我々はもう認識されてるから、認識してるから、うんうんうんうん、分かるけど初見の人は分かんないかもしれない、
うん、でも実際その Windows の話題が多くなってきた、まあ、ないしはほぼ Windows 専業になった頃っていうのはどれぐらいなんかきっかけとかがあったんですか、
うん、初めてWindows の話し始めたのちょうど Windows 7が、うんうん、出るとこだったんで、はい、これからね、はい、で、みんなほら iPod Touch というか、まあ、iTunes で聞いてるから、はいはい、Apple の話ばっかりなんですよ、どの番組聞いても、そしてたまにWindows の話がちょろちょろっと出ると、今度 Windows 7って出るんだっけ、どんなの、え、俺知らないで、みんなそこで終わるんだ、
なるほど、
結構有名な番組でみんなね、ディスるわけじゃないんだけど、はいはい、無関心なんだよね、
う
ん、
そうですね、俺使ってないしみたいな感じなんですよね、そうそうそう、うん、
だからあ、これ俺喋んなきゃっていうので、でそこでも Windows 側にガッとかじ切って、
なるほど、
そうなんですね、うん、でもそれまあかじ切ってからもある程度、他のガジェットの話はされてるってことですよね、
してるしてる、
うんうん、今由来というところはありましたが、うん、もう一件コマシー君からも、はい、聞いちゃってください。
もともと Windows の話だけをやるっていうつもりはなかったっていうところの話はされてましたけど、そもそもポッドキャストを始めようとしたきっかけって何かありますか？
ね、これってやっぱり iPod Touch、 やっぱり Apple なんですよ、きっかけが。 iPod Touch 持ってたんですね、
はいはいはい、
あれってもともと音楽プレイヤー買おうとしてて、はい、ウォークマン買おうとしてたんです、うん、でヤフオクでずっと中古で買おうと思ってて、はい、そしたらたまたま iPod Touch というのが目に入って、これちょっととりあえず入札しとかなったら、誰もその後入札しなくて入札できちゃったんだよ、本当はウォークマンが良かったんだけどって iPod Touch に来て
時点だったね。
そしたら聞いたら、なんかこれポッドキャストってあるんだっつって、当時ほら真鍋かおりのポッドキャストとか、
はいはいはい、
こういうのあるんだって聞いてて、
ポッドキャストの女王、ブログの女王、ポッドキャストの女王みたいなね時代でしたね、
うん、こういうのあるんだっつって、ね、クリラジとかノワンボタンとか、はいはいはい、あ、こんなのあるんだって聞いてて、それと別にまあ、私こそ喋ってて、うん、ある日奥さんにえれい怒られてですね、
はい、
あんたはボソボソボソボソって何言ってるか分からねえっつって
それ何で怒られてるんですか？奥さんがラジオを聞いたってことですか？
じゃない、じゃない、普段の日常生活、
なるほど、なんで結婚したんだ何で今更結構経ってますよね、結婚してから、
もう結構経ってる、7、8年経ってる時だからで、あ、俺ってそうなのかなと思ってで Windows のパソコンにつながってるなんかおまけのマイクに向かって、はいはいはい、なんか喋ってみて、じゃあ、はい、聞いてみようっつって、
はいはいはい、
でもじゃあなんか喋ってるんだったらなんかネタないとなっつって、うんうんうん、なんかカメラの話だとか、
はいはい、
iPod Touch の話とかしてたら、あ、これポッドキャスト番組になるなっつって、は、始めてみようっつって言ったのが始まり、
めちゃめちゃなんかストーリーになってるね、ちゃんと始めた時のストーリーが。
その自分の最初の音声やっぱボソボソしてたんですか？
してた、ひどかったさっきトマテさんが1回目聞いたって言うわ、やめてって感じ、
そうですね、
やめて
って感じ、時代を感じるホワイトノイズを感じましたね、あれですかね、パソコンになんか緑とかピンクの端子で刺すようなマイクって昔あったじゃないですか、あの感じでしたね、
なるほどね、
サウンドカードとかあんまない、サウンドブラスターとかない時代のもう本当マザーボードに刺す感じので
、中身もボソボソ喋って何言ってるか分かんなかった
っ、一応ね頑張って聞きましたけどそれ失礼だね、今
ドキドキし
あと、まあそうですね、ちょっとまあ今ねこう目の前集もあれですけど、結構レビューにもそのボソボソだどうのってのはね、やっぱり
書かれてね、車走らせながら聞くと何言ってるか聞こえねえって、まあ、今でも言われるけど
車止めろよじゃん
エンジン音で聞こえない
あなた聴取環境は知らないんだよ
車の問題な気もします
よ、もう聞こえづらいはないけど BGM がうるさいってこと
だ、あ、そうですね、BGM がちょっとこう高い帯域 の BGM だったこともあって、多分人によっては今のこのノン BGM の方が聞きやすいかなっていう方はいらっしゃいますね、
このスタイルになってから少なくとも聞きづらいはないな、
あ、そうですね、あとまあどうしても当時はなんだ、おのおのの家で録音をしてたので、ね、うん、ちょっと家の環境だったりだとか、ゆうさんなんかね、Mac Pro で撮っててうるさいみたいな感じで、Mac Pro を使わないように頑張ってもらったりとかね、いろいろ改善には努めましたが、
ね、
まあやっぱりこうやって集まって撮るのはやっぱ綺麗には綺麗ですね。
うんうんうん、
はい。全員が全員ね、その、 静かな環境があるわけではないですからね。うん、あ、じゃあきっかけはアップルだったというところ。
きっかけはアップルってすごいね。じゃあウォークマン買わなかった、
ね。ウォークマン買ってないんですけど。
あ、なんだっけ、当時東芝とかも出しましたね。なんか、オーディオプレイヤー。
ギガバイト
じゃないし、なんだっけ。ギガビート。
ギガビート
か。何も残らなかったね。クリエイティブとかあったけどね。
あったけど、何も残らなかったね。もう、はい。本当に。
何だっけな、アイリバー。
何使ってました、アイリバーありました
ね。アイリバー使ってた。
ちょっとおしゃれでかっこよかった、
はい。はい。それぐらいの年代のおじさんたちが、はい、配信をしております。
売り場の店員さんだもんね。
そうですね。売ってた側の
店員さんね。
ウォークマン売れてました？やっぱ iPod の方が売れてました？
僕の印象はやっぱり iPod の方が売れてたかな。
タッチも売れてました？
タッチも売れてた。タッチも売れてた。
容量少ないけどね、うん、当時はね。
ただまあ当時だと iPod Nano とか、うん、iPod Mini とかもまだあったのかなと、あと iPod Touch と多分並行していたので、うんうん、まあ用途によって当然買うものは違ってきた。
そうですよね。ミニの形状がたびたび変わったりして面白い時代でしたね。
あ、そうですね。うん、
正方形型になってみたり。
僕は iPod Nano はほぼ多分ほぼコンプリートしたのが、
た
びに買ってた。
俺もの Nano の正方形のやつも、はいはい、持ってました
。時計なんかアップルウォッチみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそうそう。
そんなきっかけがあったということで、はい、じゃあ他には質問せ、はい、すごく嬉しい、すごく嬉しい、慶太郎さんは最初のドラムの下りは台本を無視したけど、今の挙手するっていうのは台本通りなんで、
はい、
私の想定した通りのことをやってくれて、とても嬉しい、はい、では慶太郎さんどうぞ、はい、音声コンテンツだけど手を挙げています、
はいはい、いや、まあ、さっき800回ってあったんですけど、まあ、これ並ばずでもあったんですけど、この800回、まだこれ何だろう、800回もネタを毎回毎回こうやるのって多分すごい大変だと思うんですけど、まあだから並ばずも割とこう情報収集術に、
なんだってなんだって
並ばずでも情報収集術についての質問が来てたりとかもしてた通りで、ネタが困るな、だから僕今日もう何話すかちょっと実は来るまで分かってなくて、だからなんかテーマ選びとか困ったこととかってないのかなと思ったんですけど、
あのね、毎週やっぱ困るんだよね。
あ、困ってるんですね。困ってたんですね。
土曜日とか日曜日に配信するんだけど、だいたい木曜あたりから今週どうしようかな
ーって。お腹痛くなってくる。
でもマイクロソフトってしまって、どうしようかな、Windows ニュースってもなんかないっつってないんだよね。で結局なんかネタを引っ張ってるとか、エクセルで一瞬これ思ったったのに、じゃあこれネタで引っ張ろうだとか、
なんかこう取りためとくみたいな、ネタをためとくとかはあんまされないんですか？
そう、ネタためて喋ろ喋ろって言ったけど、もう古くなっちゃうんだよね、情報が、ね、
あ
るけどこれ今更なとかね、
今更のネタしかやってない我々は、
俺ら平気でやるから
だって今年何買ったみたいな話を年明けに配信するから
だよね。マイクロソフトの社員の方が、はい、木澤さん毎週よくありますって、あんたの会社だろって、ね、
まあでもやっぱマイクロソフト自体はやっぱりまあ Windows アップデートもそうですけど、うん、やっぱまあ何かしらやっぱり週に何個かはまあリリースといいますか、何かしらありますよね、うん、
だからなんか最近はね、ニュースには困らない。
ああ、なるほど。
あとこうイベントとかってビルドって、うんうん、まあ、はい、アップルで言って WWDC みたいな、はいはい、あんなのがあるともう、うん、これ今週俺どうしようって
逆に
こんなにネタがあって、
確かに確かに、うんうんうん、多すぎる時はどうするんですか？こうなんか次回に回したりとかされるんですか？
回す時もあるけど、あとはちょっと端折ってでもこういうの触れます、うん、なんか今週あった話は俺がしないと。
確かに確かに。
で、結構リスナーさんから、木澤さん、今週はこの話してもらえるんですよねって聞
く。
しなきゃ。
そういうコミュニケーションっていうのは、どういう場で、こう、連絡っていうか、メッセージが来るんですか、コメント。
たまに、ほとんどないんだけど、うん、まあ、たまに X とかで、ちょろちょろっとあるくらいでね。
こういうの出ましたね、とか。
そうそう、出ましたね。
なるほどね。
木澤さん、ちなみに、その、収録してから配信するまでの、こう、タイムラグっていうか、それってどれぐらいあるんですか？
2、3時間。
2、3日っていうのが
すごい。うちが2、3ヶ月とかじゃなかったっけ、
日またがったらもう絶対編集画面開く。オーダーシティ使ってるけど、絶対画面見たくないから。
あ、なるほど。
すげえわかる。
だいたい日曜日の、ね、今最近ライブでやったから2時とか3時でやると、はいはい、夕方から、まあ大体編集して。まあそうなの、遅くても8時ぐらいには。
じゃあその日のうちには絶対アップロードされてる。
産地直送だ。
産地直送ですね。
当日出荷
ですね。うちみたいに冷凍庫に入れてみたいなのがないですね。アニサキスを殺すみたいな感じではないですね。
うちはかなり熟成させるから
ね。そうですね。
熟成。いい言葉使ったな、ね、
腐敗か熟成かよくわからないですから、ね。
熟成させすぎて闇に伏されたのもあるから、
ね。そうね。もう、泣きにしもあらずです、ね。
でもさっきそのなんかこうネタをこう皆さんからもらうっていうかあのその期待されるみたいなコミュニケーションとか取ってると思うんですけど、だからチームスとかでこうコミュニティをなんか作ってたりとかもされると思うんですけど、その辺ってなんかその辺のこうなんだろうなことを教えてもらいたいなと思ってたんですけれども、いかがでしょうか。
今ねあのマイクロソフトチームズを使ってみんなに集まってもらって、
うんうん、
まあコミュニティっぽいことをやってます、
ね。木沢コミュニティがあるってことですか。
そうそう、一応ウッドストリームネットワークスって
名前つけて。俺ね、一緒の方参加してたよ。そうそう、
参加してもらってます。
でもね、ID とパスワードの更新しなきゃいけなかったりとか途中あったじゃないですか。あれでもうめんどくさくってそのまんまあれ、ね、退きました。
うん、あのね、私もね、半年来ないともう二度と来ないんですよ。大体分かった。だから半年経って最終ログインから見てて、あ、この人も半年来て生きてないったらもう全然アカウント消してる。
まあそれでもあれですよね、個人情報ちょっと取り扱うっていう、あれ別になんか嫌だから消してるとかじゃなくて、なんか個人情報やっぱりこう預かってるのがいつまでもね、預かってるの悪いっていうところもありますよね、
多分。だからまた入りたかったらぜひご予感だよっていう。
あれはどういう仕組みなんですか、チームス。私まあ仕事とかではチームス使ったりはするんですけど、今木澤さんはあれは何でしょう、どういうプランというかどういう枠組みでやってらっしゃる。
チームスだけを運営する月いくらっていうプランだけでやって、でだから扱いはもうそれで会社で言うと社外の人をゲストで呼ぶって形でやってる感じ、うんうんうん、だからね結構みんな入りたくてもログインできませんとか、うんうん、うちの会社から外部ドメインに入れませんでしたっつって結構
会社から入ろうとして
る。そうそう、俺も思ったなんで会社から入
ろうとしてる。
それはそれでちょっとリテラシーが、
ね、私は企業向けのアカウント持ってるから、うんうん、で入ってもらってっていうなるけど、
あれは基本的に個人でマイクロソフトアカウントを持っていれば入れるっていう感じなんですか。
マイクロソフトの企業向けのアカウントね。
企業向けのアカウントって制限がある。
オンマイクロソフト .com ってあのマイクロソフト365ビジネスとか。
あ、で、参加する側は普通のマイクロソフトアカウントでいいんですよね。
あの僕今ホットメール .com 持ってるんですけど、あれはマイクロソフトアカウントになるんでしょうか。
マイクロソフト個人アカウントになるんで全然入れますよ。
あ、よかったです。
俺も
ホットメールあるでしょ。
うん、
ある
持ってる。
ただね、入ってもらうためにあの嵐とかあるじゃないですか、
はいはい、
だからどうするかっていうと、みんなに公開しないけどあなたの本名を教えてくださいってアンケートで取るんですよ。でも絶対言いませんと。ただちゃんと人に本名を名乗れる人なら入っていいよっていう。
なるほど、
それ審査基準にして、だからその名前持っちゃってるから、うん、もういつまでも持ってると申し訳ないんで、うん、ね、セキュリティ上あるから半年来なかったらもう全部削除して、う
ん、ね、今運営してどれぐらいですか、何年ぐらい前からやられてますか。
運営してんのは2023年の4月ですね。だからもう2年ちょっと3年、あ、2年半ぐらい。
ご自身でね、なコミュニティやってるってすごいなって思ってて、うん、こうポッドキャストから始まってコミュニティ運営っていうのはなんかすごいなと思って、今日そうあったら聞いてみようかなって思って。
でも慶太郎さんはそのなんか成田系のネットワークというかコミュニティ。
僕はもう一人で多分騒いでるだけですよ。空騒ぎですよ。成田の空騒ぎです。
そういう感じでうちもそんな流行ってるかっていうとね。
どういうこと。
チームスでやればいいんだよ。
あ、そう、チームスでやればなんとかなるよ。
チームスでやれば。
あ、いけるね。
いける。
成田ネットワークで。
まあ、成田でチームス使ってる人はどのぐらいですか。
そうだね。成り捨てって名前にしようかな。
で、みんなの。
あれ、いや、成田エリアステーションやってなかったっけ。
過去の恥ずかしいところを、ね、掘り返されていきますが。そのコミュニティは実際どういうやりとりというか、あの、まあ、木澤さんからのこう一方的な共有なのか、まあ、会員同士が何かみたいな、そういうのはどうなんですか。
大体、今週この配信しましたっていうのに対して聞きました。うんうん、私こうです。とか、うんうん、あとちょっと質問があったりとか、うん、それほどアクティブじゃないかな。今ね60人ぐらい入ってて、アクティブユーザーが30人ぐらい。
でもすごい。
でも木澤さん、そのコミュニティを生かして今後オフラインっていうか、それこそチームズ内だけじゃなくて、なんかこうイベントやろうとか集まりをやろうとかっていうのって構想されたりとか してます。
あのね、そういうのやりたいんだけどね、なかなか、うん、集まるの厳しいかなって。なんかみんな集まりましたって、いやどうせ東京でやるんでしょってみんな言う。
あ、
ま
あね、じゃあ秋沢さん家でやればいいんだよ。
こち
らお庭で、庭でやればいい。バーベキュー大会。
鎌倉高校前のあのアマルフィに集合で、あれ絶対集まるんじゃないですか。めっちゃ景色いいし、映えるし、
鎌倉だし、
イベントだし、1万ぐらい取って、料理8000円ぐらいので2000円もらえとけばいいじゃないですか。そう。
結構でも良心的かも。8000円、原価8000円だって。
そうそうそう。コース料理食えますよね、あそこね。景色もいいし。
ね、いや、イベント大変そうだな。
ね、まあ、イベントって意味ではね、以前我々がやったっていうか、一応ね、ポッドキャストックには、出ていただいたりして。
そうですね。
はい、 っぱどうですか、ああいう実際の、まあ、ちょっと記憶がもう私も薄れてますけど、うん、ああいうおじさんたちがいっぱいいる前で喋るのは一応若い子もいたか、
若い子も
いらっしゃるので、
あれ気分良かったよね。
いやいややったあのね、木澤さんは特に良かったと思うよ、
うん、
もうプレゼン芸みたいになってました。あれも普段もあれですよね、あのなんていうかマイクロソフトのプレゼンテーションとか勉強会とかではお話はされてるかなと思いますけど、 そこともまたちょっと違ったテンションでした。そうそうそう、
アップルストア銀座の話、
お、
うん、まあ、どうぞ
ですよね。
いや、アップストアもやったけど、ポッドキャストックって。
秋葉原パンダさん、パンダじゃない、
僕がお休みだった時の、
野球姿でした。
はいはいはい、秋葉原の時か。
はい。あ、まあ、両方秋葉原なんですけど、浅草橋寄りの秋葉原だと、
脳が退化しちゃってる。
申し訳ありません。
奥行きがある方の会場ですね。
はいはい。
奥行きある方の会場で。結構ねびっしり入っていただいて、
うん、そうですね、うん、100弱ぐらいです
か、そう100人ぐらい来たもんね、はい、
ちょっとあの木澤さんのやつでポカンとしてる人もいましたけど、あのガンダムネタが多かったので、我々でちょっと不思議な体験とかあまりない、普通の勉強会だとない感じでしたかね。
勉強会はあのノリで話さないし、うん、であの時 あのアンケートを取った時に、
はい、
期待以上、うんうん、期待してなかったの、期待以上に良かったの、何の番組ですかって、75% ご視聴ありがとう。
全部持ってかれたのか。
よっしゃって。
でも、ある意味慣れてんのか、その、うんうんうん、オフラインイベントに。
ああ、そうですね。誰よりも、登壇っていう意味では、
ね、ね、
毎月されてたんです
ね。そう、ね、ドットネットラボって、マイクロソフトの勉強会、うんうん、まあ、スタッフやってたんで、
うん、
で、喋ってたんでね、
うん。
で、あれもちょっとこう、面白くしたバージョンだったんで。
あ、でも僕何回か参加したことありますけど、2回ぐらいでしたっけ、お邪魔したことありますけど、十分面白いですよね。
あれ
十分受け取ってますよね。
え、待って待って、俺分かるんだけど、勉強会って受けを取るもんだよ。
登壇されてるので講演してるじゃないですか、喋、うん、るじゃないですか、うん、もちろんトーク上手じゃないですか、うん、めっちゃ面白いんですよ。面
白い。そう、本当にウィンドウズ落語みたいなやってるんです
よ。どんな、
そう、でもどっかでね、笑いは取らない
と。なるほど、なるほど。それはその他の、その、なんていうか、発表者もいっぱいいるわけじゃないですか。
そうです。
その人たちは、どうなんですか、やっぱちょっと、なんか入れないといけないんですか、入れないといけないんですか、
全然全然。
ちゃんとその専門的な
こと。そう、専門的、きちんと真面目に話す。そんな時に、ちょっと笑いを取る。
なるほど。
バカズが違うんだよ。そういう余裕がある
でもね、全然違う。すごい外すことあるよね。
ああ、まあちょっと、シーンとなって。
シーンとなって。一回マイクロソフトの画像解析、コミュニティブサービスって、
はいはいはい、
画像をこう判別してるってなんです、
うんうん。
で、乃木坂46の全データを、はいはい、全データっていうか、大体いろんな写真を集めて、はいはい、画像解析、Azure に入れました。
はい、
で、白石麻衣は何パーセント西野なんすよ何パーセント、じゃあここに長濱ねるを入れてみましょう、はいはい、70何パーセントってこうですっつったんだけど、はいはい、シューンと沈まれ
か
ちゃった。
わからんかったね。
みんなネタわかんなくて、
西野さん呼んどかないとね。
そう、普段スタッフも、いや木澤さん何やってんですか、ツッコミ入れるんだけど、ツッコミ入れないで、はい、じゃあ次の方に回しますって。あれは厳しくて。
いや、ちょっとガンダムキャラの女性キャラだったらちょっと良かったかもしれない。
伝
わったかもしれないね。セイラさんとかね。
そうそうそうそう。
もう全員多分単語から分かんなかったんですよね。
そういうことね。
そ
のだから外すこともまあまああるけど。
いいんですよ。いいんですよ。突き進んでいいんですよ。ね、自分の好きなものをそのまま。
う
ん、
今は、そのドットネットラボはあまりな、もう会自体が。
いや、やってますね。
やってはいるんですかね。
コロナ禍に入っちゃって、私はずっとオンライン切り替えてやってて、うん、はいはい、今、まあ、コロナ禍開けたっていうか、うん、それで今、みんな会場を集めて、
はい、品川ですか、
ね、品川、そうです。マイクロソフトの品川使わせてもらうこともあるんだけど、はい、そこにはだいぶ厳しくなっちゃって。
あ、そうなんですね。
逆に、いろんな会社さん、まあ、会社の宣伝も含めていろんな会場をお借りして、やってる、
うんうん。マイクロソフトじゃない会社の、まあ、会議室とか、コミュニティスペースみたいな借りてやる。
そう、独立系のソフト会社行って。
なるほど、なるほど。
で、そのソフト会社の宣伝もしつつも、
なるほど、なるほど。
みんなで勉強会。今、メンバーが、私よりも10歳以上、10歳、20歳若いメンバーが主力になって。
うん、あ、でも、いいですね。ちゃんと若返りができたっていうのはすごい。だいたいああいうコミュニティって、ね、30代ぐらいですが、わーって始めて、20年経って、うん、なくなっちゃうみたいなことが多いイメージですけど、
そう、高齢化しちゃってっていうのは結構あるんで、
あとね、新陳代謝があるっていうのはね、いいね。
そろそろ奈良松も世代交代か。
そうそうそう、俺はそっちを失敗してた今。
誰を入れたら、誰を入れたら世代交代になるの。
時孫くん引っ張ればいいんだよ、若いでしょ。
リアルな引き抜きで。はい、ありがとうございます。まあ、そういう活動もされてますが、ちょっともう少し時間もありますので、ヨヨさんからも最後一つお願いいたします。
はい、
覚えてた？大丈夫？
覚えてなかったので、ちょっと。
すごい遠いよ。
木澤さん、
Facebook の方がなんだかんだ言ってそれでも重き置かれてると思うんですけど、でもまあ整理するときはしてますよね。あの全然関わりのない人は切りますとか、
あ、そうやってる、
ガンガンやってるじゃないですか。でもやっぱり Facebook からあの Facebook を捨てられないのってなんか理由あるんですか。
結局なんかうちうちのなんか、はいはい、友達みたいなつながりあるから、はいはい、その人たちに向けて個人的な話するときは Facebook。
あ、やっぱそうですよね、メッセージが一番楽ですもんね、うん、そうそう、
なんかこの 1,2 ヶ月割と Facebook 上の投稿で見かけることが増えてきたんです、うん、ちょっと増やしてます、意図的に。
いや、そうでもないっすね。
むしろやめるっつってたっけ。
あ、ほんと？
X の方は増やしてる。
あ、X 増やしてる。最近ちょっとね、あの、話題になってましたもんね。
バズったね、一個ね。
あの、そうなの？
そうです。そうですよ。
俺、俺今 Facebook やめちゃった。
そもそもね、X もあんまりね、X も Mixi2 にしかいないからね。
Windows が今、インサイドプレイヤーとアップデートしてて、みんな経験あると思うんだけど、Windows のアップデートになった時、更新してシャットダウンって
、
うん、あれか、あのバグ、あれを直しましたってマイクロソフトが発表したんですよ。はいはいはい、あれバグだったのかっつって。大丈夫だよ。更新してシャットダウンは、だいたいシャットダウンかけると再起動しちゃう
んです。そうですね。
今から帰ろうと思ったのにって。
はいはいはい、
あれ私もはやあの日本語訳のミスなのかと思ってましたよ。そう、バグじゃなくて、日本語訳のバグだと思ってましたけど。
あれが今、ビュー数で161万回。いいねが1万何千回で、リツイートが7000、8000で。
いかにみんな、あの、共感をしたかってことですよね。
で、マイクロソフトのエンジニアからフィードバックしておかげですっていう返事があって。
で、一応なんかアップデートで直って、たと言っていたが、どうですか？
ああ、またこれ、都合の悪い話で。治ってない。
そうですよね。僕、
そう。
まあ、この収録日別にいつって言ってないですけど、はい、先週ぐらいにちょうどアップデートをかかってたからして、
は
い
は
い、
まさに。オレンジ色の点があって。そう。
まさにあの、アップデートしてシャットダウン。う
ん、多分今は、みんなまだ治ってない。
治ってない。
一瞬治りましたよね。
うまくいく場合があって、うまくいってる
の
が
あって。私この前あったんですよ。できたんですよ。
インサイダープレビューっていうテスト版が直しましたので、これから、
本番
の。でも、治った、このビルドの後なんだけど、あれ、再起動しちゃった。俺160万が一回見てるの。どうしよう。いや、黙ってよ。
いや、なんか、そう、あと、ちょっとずれますけど、面白いのが、木澤さんの番組とか、なんか投稿とかって、Windows のビルド番号で話をするんですよ。
そうだね。
なるほど。
あれが最初ちょっと面白くて、そんな細かい番号で見るって思ったけど、
まあ、あれはもうだからバージョンの細かいような、
まあ、当たり前の文化というか、あれなんですかね、あのサポートとかする人にとっては。
だから Windows ってもう毎月毎月アップデートしてるんですよね。うん、昔みたいに Windows 7です、8ですってなくて。まあ、Azure って開発してフィードバックして返すフィードバックだから、ほぼ毎月アップデート。してくる。そうすると、今回、ビルド26200の16577が。
そんな説明。と出てくる。
あれって日数なんですか？日付なんですか？ってわけではなく、一応、なんか規則性はあるんですか？あれは。
あのね、そのインサイダーピルビューってテスト版はもう、突然出てくる。
あ、特に何の脈絡もない数字というか、まあ、前の数字に何か足した数字って。
あ、そうそうそう。まあ、だから本当に開発の、そのビルドしたコンパイルした番号、
マイクロソフト社の中のコード番号っていうのが、
あ、きっとね、社内のね、レッドマインのチケット番号だ
よ。そうなんかそれに近いもん。
だからタグになってて、タグで、ね、
そう
システム上のまあ機械的な数字っていうのがある
システム的に、
インサイダープレビューっていうことは、あの昔の MSDN みたいなもんですよね。あの、まあ、開発者用の公開アプリケーションなので、まだマスターのブランチにマージしてないやつですよね。
そう
だ、開発ブランチの状態だけど使ってみてちょっていう配布だから、そう、それはまあバグがあっても、あ、まだ治ってないねっていうネタにできるっていうところ
なるほど、ね、
それを面白く教えてくれてるんですよ、木澤さんは。
いや、ありがとうございます。結局ですね、この102回は、この800回の長寿番組の秘密を探ろうっていうことだったんですけど、今のところあんまり探れてない気がしていて、今のところなんか、日曜収録だとしたら木曜頃にお腹が痛くなるっていう情報しか得られてないんで。
でもいい話聞いたんじゃなくて、あのストックは貯めないって。
あ、そうですね。2時間でアップロード、編集を終わらせるって話はありましたけど。
木澤さんは、自分が怠け症だから、あっちゅう間に配信しちゃう。
そう。
っていうことですよね。そうですよね。でも、一回でも休んだら、やらなくなりそうだからずっとやっているっておっしゃってたじゃないですか。
そうですね。本当に秘訣ってそれで、
うん。
二回休んだことが一回あるんですよ。ほんと番組始めるから。 その次に、うわーやるのめんどくさい。
そんなに、うん、
だから、とにかく1回まで。休まなかったら、はいはい、まあ、どうしようもない時あるから、はいはい、用事があって。
うちは2年休んでたな。そう、
まあね。必ず、まあ、1週間は休むことあっても、うんうんうん、もう2週連続はやめようっつって。
あ
だから、休むんならやめる。やめるって自分自身として。いやー、もう1週やりますって感じで自分自身に言って。
選択肢の中にやめる入れなきゃいいだけですよ。やめなきゃいいんですか。
いやでも休むかやめるかぐらいのテンションでやらないと続かないってことだと思いますよ。
だってプレッシャーでしょ。そう、
そんなに
配信しなきゃって思ってしまう。俺多分それ気にしちゃうから続いちゃう。
真面目なの、やっぱり真面目なの。
だからもう今はもうある種目指せ1000回みたいな感じですかね。
すごい。あと4年やれば1000回。
はいはいはいはい。まあそうですよね。まあなんでしょう、週刊ジャンプみたいなもんで、はい、毎週ジャンプよりやってるよね。だからあれ、あの増刊号とかあるから。
そうそうそう。だから結構みんな見ると、木澤さんストイックですね。うん、うん、周りから言って、木澤さん無理しないでって言われるくらいあるんだけど。
そのサイクルを回してった方が、まあある意味、楽、うん、楽だというか。
楽し、やっぱり自分でもなんかこうやってるっていうのがね。
うん。800もやってると、なんか習慣みたいになってきてるんですかね。なんか、あんまり苦じゃないっていうか、もう、こう一週間のルーティーンみたいな感じ。
さっき行くだって言ってた。
憂鬱になるルーティーン。
お腹痛くなる。
でもなんか振り返るとはいろいろやってきたなっていう感じがするからね。
じゃあこの配信も早く上げるように頑張ります。
その前に2個あるからね。
もうじゃない、
ね、まだありますからね。はい、まあ少しはこのご長寿番組の秘訣、解き明かすことができたんではないでしょうか。あとゆうさんは今回、ね、ちょっとまだ1個と、まあ、ちょっと途中カットかされたかもしれない質問ぐらいしかしてないので、うん、ちょっとまだあの聞きたいことたくさんあると思いますので、それは103回の方に取っておきたいと思いますので、次回の方に行きたいと思います。なので103回の方では一応、まあ、木澤さん自身のことであったり、あとマイクロソフトのことあまり、まあ、ちょっといろいろ勉強会の話とかしましたけど、うん、もう少し何かマイクロソフト Windows にちょっとついてのことをお聞きしていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
どうでしたかこのなんとか、まあ、リアルな収録といいますか、まあ、そもそも普段あまりゲストとか出ます、出たことありましたっけ。私あまり認識がないんですけど、
出たことはあんまりないっす、
うん、
僕の番組に出てもらった
ぐらい。あ、ごめんなさい、そうそうそう、あのヨヨさんのガンダムの話さ、
別にここで言わなくてい
い。あ、そうそう、全然この多人数で何とか収録するってこと
これ初めて。
初めて。
あ、そうですか。
俺このテンションついていけるかなってずっと心配してて。
いやでも今のところで一番引っ張ってるね。
そうそうそうそう。
普段聞かない分引き出しがめちゃめちゃあるから、面白いなと思って。
ちょっと奥にあの抱えてたものをバッて今吐き出した。ありがとうみんなって感じ。
そうです。ちょっと私個人的にはちょっと不安なところもあり、割とあの穏やかに話されるので、このテンションでこう萎縮しちゃわないかなとか、こう振っても二言二言で、あ、はい、そうですね。で終わっちゃわないかっていう勝手な心配をしてたんですけど、
そんなこと、
うん、全くなかったですね。
次回もっと入っても
らって。よかった。
温まってきたからね。
温まってきたからね。ありがとうございます。まあお時間ですので、今回はこのあたりで終わりとさせていただきます。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは、saredo@narabaz.com です。saredo@narabazu.com となっております。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページアドレスは、narabaz.com、narabazu.com でございます。番組のご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしい、こんなゲストに来てほしい、もうありかな、実現できるかわかりませんが、いろいろお便りをお待ちしております。ということで、第102回リンゴは踊るされどならばずでした。お送りしたのは、トマテ屋と、
コマシーと、
ヨーヨーと、
ケイタロウと、
キザオでした。
それでは皆さん、
さようなら。